月19日日曜日、時刻は1時を回りました。皆さんこんにちは。ナナコウィークエンドプラスクールチョイス775スペシャル公開生放送、本日の担当は FM マイズルパーソナリティ立松木久恵です。どうぞよろしくお願いいたします。今日も東マイズルにありますショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM マイズルサテライトスタジオより公開生放送でお送りしております。本日は素敵なゲストをお迎えしておりますので、後ほどご登場いただきます。今日は暑かったですね。来る途中34度でしたね。昨日までの雨模様が嘘のような天気になっておりますけれども、さてここで坂根工務店から南田辺可愛いおうちオープンハウス見学完成見学会のご案内です。 JR 西舞鶴駅東口まで徒歩3分、人気の田辺一番街、残り3区画の分譲地です。今回の見学会は外観が可愛らしいカントリー調の一戸建て、内装は白を基調としたシンプルなデザインです。1階のファミリークローゼットにはご家族の衣類をたっぷり収納いただけます。オープンハウスの開催は今週木曜日23日と金曜日24日の祝日2日間で、時間は午前10時から午後5時で、予約が必要となっております。見学会のご予約は坂根工務店のホームページから、もしくはお電話で 0773-63-2315 0773-63-2315 までお願いいたします。事前予約の上ご来店いただいた方には、ご来場いただいた方には坂根工務店オリジナル雑貨をプレゼント。ご予約の締め切りは今週21日火曜日、締め切り間近となっています。皆様のお越しをお待ちしております。さて、今日はですね、ナナコウィークエンドプラススペシャル、ナナコウィークエンドプラス775、クールチョイスのスペシャルですね、の公開生放送になっております。この時間はですね、地球温暖化対策のためにできる賢い選択、クールチョイス775スペシャル公開生放送をお送りしております。さてクールチョイス、皆さん一度は耳にされたことがあると思います。このクールチョイスとは何かと言いますと、温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には 26% 削減しましょうという目標を達成するため、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用やライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンです。この賢いキャンペーンというのがクールチョイスということなんですね。環境省はこのクールチョイスキャンペーンで、国民の地球温暖化防止の取り組みの必要性についての理解度、関心度を 90% 以上、クールチョイスの認知度 50% 以上を目指しています。私ども FM 舞鶴775ナナコはこのクールチョイスキャンペーンに賛同し、ラジオという地域に密着した発信力を生かし、地域の皆さんの地球温暖化に対する関心を高め、地球温暖化対策に貢献する賢い選択、クールチョイスに関する情報を発信することで地球温暖化防止に取り組んでいます。この番組は舞鶴市では FM 775MHz 77.5MHz ナナコで、インターネットサイマイラジオでは全国でスマートフォンやパソコンからもお聞きいただけます。また FM 舞鶴のウェブサイトではこの番組の情報やポッドキャストを配信してますので、ぜひチェックしてみてくださいね。クールチョイスでは FM 舞鶴ではリスナーの皆さんの賢い選択、クールチョイスを募集しています。 FM 舞鶴 FM@775舞鶴.jp までメッセージをお待ちしております。はい、それではですね、今日、ゲストの方をお越しいただいておりますので、ここでクールチョイスについて少しお伺いしてみようと思います。今日はですね、山賀元気 プロジェクト委員会カヌー担当の奥野輝明さんと、野口久則さんお迎えしてますので、一言ずつでも伺ってよろしいですか。
はい、こんにちは。
こんにちは。
クールチョイスね、あまり馴染みはないんですけども、まあ、普段から心がけてることとしては農家をやってる関係で、化学肥料とかを使わないであるとか、それから、まあ、最近取り出されてる、プラスチック製品とかの、利用を極力抑えていく、まあ、それと、畑の作業なんかをやってると割と気になるのは若い人は結構短時間でも車にクーラーかけるんですけど、我々はもうクーラーは一切かけない、はい、っていうような、まあ、本当に身近なところですけども、そういうところではちょっと気を使ったりはしてますね。
ありがとうございます。野口さんはいかがでしょうか。
あ、こんにちは、野口です。僕もあんまりクールチョイスって言われても正直あんまり心がけてなかったんですけど、やってることって言ったら夏場はできるだけ、まあ、クーラー使うんやったらちょっと扇風機で我慢しようかって、扇風機で我慢できるとかやったら窓を開けて、まあ、なるべく電気使わんようにしようかっていうことと、まあ、最近で言ったらレジ袋有料化になったけど、まあ、お金払ってそれでいいわっていうことじゃなくって、レジ袋をもらわない、まあ、お買い物バッグ持っていくことはないんですけど、手で持って出れるものは袋もらわずに、まあ、なんか勝手に持ち出してる感が若干あるんですけど、まあ、袋もらわないようには心がけてます。
なるほど。
それってクールチョイスですか。
そうですね、温暖化防止になってますのでクールチョイスの一環と思いますね。はい、ありがとうございます。で、いろいろエアコンを使わないとかいろんな提案がありましたけれども、さて2015年、世界のすべての国が参加する形で2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として世界の平均温度上昇を2度未満にし、さらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。日本では2030年に向けて温室効果ガス排出量を2013年度と比べ 26% 削減する目標を掲げています。クールチョイスはこの目標達成のために省エネ、低炭素性の製品、サービス、行動など温暖化対策に貢献するあらゆる賢い選択をしていこうという取り組みで、 FM 舞鶴ななこも賛同しています。身近な生活の中で未来のために今選択できるアクションを選ぶ賢い選択のクールチョイス、あなたもぜひクールチョイスに参加してくださいね。クールチョイスでは観光省クールチョイスのウェブサイトでニックネームを賛同登録するだけで簡単に参加できます。クールチョイスへ参加された皆さんからのメッセージを募集しています。 FM マイズル FM@775maizuru.jp までお寄せください。FM マイズル7個では、クールビズということでね、キャンペーンをしております。私たちの生活の中ですっかり定着したクールビズ、冷房時の室温を28度目安に設定し、夏を快適に過ごす軽装や取り組みをしながら未来の地球環境のことを考えた生活をしよう。今年のクールビズのキャッチコピーはクールビズから始めよう、新しいライフスタイル。20代を中心とした若い世代の方にクールビズを実践し、さらに自分らしいライフスタイルを始めるきっかけにしていただきたいというメッセージです。FM 舞鶴ではリスナーの皆さんの賢いクールビズ募集してますので、ぜひメッセージお待ちしております。ここまでの時間は温室効果ガスの排出量を削減するため脱炭素社会づくりに貢献するライフスタイルの選択、地球温暖化対策への賢い選択をしていこうというクールビズキャンペーンの情報番組、ナナコウィークエンドプラスクールビズ775スペシャル公開生放送をお送りしております。 FM マイズルナナコでは番組へのメッセージ、皆さんのクールアクション募集してますので、ぜひお送りください。 FM アットマーク775 myzuru.jp こちらまでお送りください。以上クールチョイス775スペシャルのご紹介でした。ここからの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたします。さて今日のラポールの情報ですけど、なんかね桃がすごくね美味しそうでしたね。ね今日は桃とあとブドウもありましたね。なんかいろんな美味しそうなものが並んでおりましたけれども、夏ということでですね、7月末までポップマネーでお買い物するとなんとポイントが2倍ということでね、今キャンペーンをしております。そしてですね、7月10日から20日までラポール全館でお買い上げ金額1000円ごとに抽選券を1枚申請されてますね。日替わり当選発表会というのがですねありまして、こちらがですね7月24日の祝日、25日の土曜日、26日の日曜日の3日間ね日替わりで抽選会をされているそうです。こちらですね3日とも違う番号で当たるそうですよ。結構ねすごくいい商品がありまして、1等がですねなんと1万円分の平和堂商品券ね、いいですね。2等は2000円分の平和堂商品券、3等は食料品や袋菓子、飲料などがもらえますということですね。でこの3等の当たり券3枚で当選当日に限り500円分の商品券と交換できますということですね。これもね楽しみですね。あと、さらにダブルチャンスということでですね、8月2日日曜日にガラポン抽選会が開催されます。こちらね外れた方もこのガラポン抽選会参加できますのでね、抽選券10枚で1回抽選にチャレンジができます。こちらもですね1等が全国有名店の選べるギフト、2等はお米ですね、3等は素敵な商品なんでしょう、4等は駄菓子ということでね、ガラポン抽選会8月2日の日曜日10時から午後7時までの予定ですけれども、景品がなくなり次第終了となりますのでね、お早めにお越しくださいね。楽しみですよね。あとですねマイナンバーカードですね、こちらマイナポイントがもらえるキャンペーンもしておりまして、こちらは9月1日から開催のマイナポイントなんですけれども、こちらですねキャッシュレス決済サービスのポイントとしてマイナポイントが付与されます。付与率はなんと 25% も、ね、ありますね。すごくお得ですよね。こちら7月1日から登録が始まってますので、この機会にぜひお申し込みいただいて、9月からラポールでのお買い物にぜひご利用してみてはいかがでしょうか。ね、結構ね、なんか楽しい企画がいろいろですね。ということで、ね、なんか土用の丑も7月21日火曜日ということでね、こちらもね、とってもお買い得になってますね。なんか、すごくね、美味しそうなうなぎが、こうね、チラシの方に載っておりますけれども、ね、結構ね、暑くなってきてますから、まあ、こんな時期はね、うなぎを食べて、元気をね、取り戻すというか、今までのこのジメジメしたね、中での、ちょっと元気を取り戻していただくような形で、ね、食べていただければと思います。ということで、今日はですねこちら、ホッピングセールとですね、あとは、桃とかうなぎのちょっとね、ご案内をさせていただきました。はい、ということで、以上ラポールからの情報でした。それでは CM を挟んで、ゲストの方にご登場いただきましょう。それではですね今日は、ゲストの方、ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。ナナコウィークエンドプラスクールチョイス775スペシャル公開生放送、本日の担当は FM マイズルパーソナリティ立松菊江です。どうぞよろしくお願いいたします。 今日も東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴サテライトスタジオより公開生放送でお送りしております。それではお待たせいたしました。今日のゲストの方をご紹介します。山賀元気プロジェクト委員会カヌー担当の奥野輝明さんと野口久則さんをお迎えして、7月より始まりますカヌーイベントのことについて詳しくお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、カヌーイベントということでね、とっても楽しそうなイベントですけれども、まずねこの元気あすみません、山賀元気プロジェクトというね、委員会ということですけれども、こちらは山賀地区のあのプロジェクトということでね、はい、でこのまあプロジェクト自体のこう内容とかですね、まあ活動とかそういったことについて詳しく教えていただいてよろしいですか。
はい、よろしくお願いします。綾部市の、東部地区なんですけれども、山賀地区っていう12町区で、成り立っている、人口が約1500名の地域があります。京都に一番、京都市内から来ると一番近い東の玄関口になるんですけども、こちらの方で、長年地元に対するいろんな活動を、続けてこられたんですけども、いかんせん地元主体の地元目線の、活動が多くて、人口の歯止めとか、楽しみを紹介できるような内容になかったもんですから、2015年ですかね、人口の減ったのと同時に JR の方から駅の利用者が少なすぎると、で山陰本線の中で、和知駅とうちの山賀駅っていうところはこのまま行きますと廃止しますというような話が出たんです。でそれを地元の方で受け止めまして、このまま行くと、駅がなくなるっていうのは大きな、まあ、今後の発展のためにはマイナスになるということで、まず駅を再生しよう、活性化しようということで始まりました。で、まあ、その地元目線から地域外へ目線を向け直して、関係人口の拡大を目指して、外部からもっともっとたくさんの人に来てもらって、地域の良さを知ってもらおうということで活動を始めたのがこの元気プロジェクト委員会ですね。
なるほど、ね、なんかまだ新しいというか、
はい、ね、まだ5年なんですけども、もともと本体は山賀地区自治会連合会というのがありまして、まあ、そちらがその従来の活動をされてたんですけども、まあ、その中で特にそういう外部との接点を多く作っていって元気にしようというのがその委員会の5年目になる活動ですね。
なるほど。でこのですね、山賀元気プロジェクトの中でカムのイベントっていうのをね、開催されるきっかけみたいなのは何だったんでしょうか。
はい、もともとその由良川の、まあ、山賀地区を流れる由良川っていうのが非常に自然に恵まれた、昔からカムのスポットとしては有名な、地域だったんです。ところが川の周辺 その整備っていうものが年々行き届かなくなって、実際に川へ降りれる道がなくなってしまった。それで、カヌーファンは昔から少なからずいたんですけども、どんどんどんどんそういう人たちが来ていただいて川へ降りてもらう方法がなくなってきたっていうので、最近はもうほとんど人が来なくなったんですね。それで、川からの景観とか、流れの水の綺麗さとかというのがとても素晴らしいところなので、ぜひこれを あの皆さんに楽しんでいただけるような一つのスポットに、しようと思って、距離としては約8キロ、まあ、将来的には12キロぐらいの距離を川で下っていきますので、十分楽しんでいただく、まあ、1時間半から2時間半全コースができると2時間半ぐらいかけて川を下れるようなコースになるんです。そういうのを作って、それで、まあ、それに付帯した、いろんなスポーツ、キャンピングとかサイクリングとか山歩きとか、そういった、自然にも恵まれてますんで、そういったものを合わせて、皆さんに来ていただいて、どんどん、人との交流と、それと、まあ、移住を希望していただけるような人たちで人口を維持させていきたい、発展させていきたいというのが目的です。
なんかね、あのカヌーというのが、ね、きっかけになるというのはすごくなんかあのお子さんとか、まあ、ご家族連れの方も楽しそうですし、ね、あのいいきっかけというか、このアウトドアです、すごく、ね、楽しいきっかけになりますよね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。それではここからの時間はゆうさいくんツアーと観光バスでおなじみのコスモ観光の提供でお送りいたします。さて続いてお聞きしていきたいと思います。そのカヌーですね、私やったこと、まあ、乗ったことがないんですけれども、あのこの、ね、素敵 なんかチラシを、ね、いただいたんですけれどもね、こちらにはですねカヌーかっこダッキーって書いてあるんですけど、このカヌーとダッキーの違いについて教えていただいてよろしいですか？
基本的にはあの形状というか形は同じなんですけども、カヌー、まあ、一般的にカヌーというのは本来は木をくり抜いて、カナダの原住民の方ですかが作られたというのが最初の発祥やったと思うんですけども、今現在ではあのポリテーって言いまして、プラスチック製のものが一般的です。で、川下りをする場合はまあ、その流れにもよるんですけども、安定性が必要になってくる。で、安定性を求めると特に初心者中級者の人にとっては、まあ、余計な危険を回避するっていう意味で空気を入れて、まあ、ゴムボートですねのような形で、まあ、沈まない形状のカヌーが作られるようになったんですね。で、我々はあの、まあ、対象としている方が初心者であったり、あまりまだ馴染みのない方にこの楽しさを知ってもらいたいということが一つの目的なので、そのダッキーっていうんですけども、空気を入れて転覆の心配のないカヌーっていうのを利用してます。
このダッキーはそしたらカヌーよりもちょっと持ち運びもしやすいような感じですか？
そうですね、あの川へ行くまでは空気を抜いた状態で持っていきますから、あの比較的、まあ、重量もそんなに重くはないですし、特に2人乗りの形状のものですとかなりかさばるんですけども、それをコンパクトに運ぶことができますね。
なるほど、ね、そしたらあの結構なんて言うんでしょう、まあ、持っていくのにも簡単ということで、女性にもあの持ち運びはどうですか？
そうですね、まあ、最近の女性たくましいからね。
なるほど、
はい、そうですね、いけると思いますよ。
わかりました、ありがとうございます。あとラフティングというのは、ここの写真にあるこの5人か6人かで乗ってらっしゃる写真があるんですけれども、こちらの乗り物がラフティングということですね。
そうですね、ラフティングっていうのは、あのラフトっていうのは、まあ、形状としては、まあ、一般的なゴムボートにほぼ近いですね。で、6人が、まあ、6人乗りとか8人乗りとか10人乗りとか、まあ、サイズはいろいろあるんですけども、まあ、その全員で力を合わせて、川を下っていくっていう、まあ、カヌーとはまたちょっと違った楽しみ方ができる遊びです。
なるほど、これだとね、みんなグループで乗ったりして楽しそうですよね。
そうですね、
こちら両方あの募集されているそうですね、今回は。はい、はい、それではですね、カヌー、私あのこう乗った経験がないんですけど、乗られた体験談とかちょっとお聞きしてよろしいですか？
はい。僕も正直あんまりこういうことにもともと興味があったわけではなく、まあ、奥野さんから、まあ、地域を盛り上げるためにこういう活動に取り組まないかということで、で、ものすごく具体的なプランだったので、これは非常にいいなと思って、で実際に、3年前ですかね、自分も初めてあのダッキーに乗ったんですけど、本当にね、本当に楽しいです。もうぜひやってほしいなっていう。
そうですか。
はい。まあ、実際にこう、今まで川って外からちょっと離れたところは見るんですけど、この水面の近い、その目線で、こう、自然の中を進んでいくっていうのが、もう、たまらなく。それと、まあ、由良川なんか、初心者向けで、緩急の差があまり極端につきすぎず、
緩いところと急なところってことですね。
そこが、はい、微妙なこうバランスであるから、初心者でも楽しめるんじゃないかなって。全然流れのきつくないところで、ただ漕ぐだけやったら、多分何のスリルもないし、ただと面白くないんで、初めての方でも、さっき奥野さん言ったみたいに、まあ、比較的安定感があって、ひっくり返りにくい。そういうのが特徴なので、スリルを味わいながら、十分に楽しめるんじゃないかなと思います。
わかりました。ありがとうございます。なんか転んだりっていうか転覆っていうんですか、はい、はないんですか？
2回乗りましたけど、ひっくり返りそうになったことはあったけど、まだ今のところは転覆はしてないです。
ああ、なるほど。その練習とかもされるんですか？転覆する練習みたいな。
転覆する練習しない。
私はしてない
です。
そうなんですね。わかりました。私もちょっとなんかドキドキしながらこうね、結構変わって若干怖いなと思いますけれども、そんなに転んだりはないっていう感じなんですね。わかりました。ありがとうございます。なんかね、とっても楽しそうですね。私もね、行ってみたいなと思いながら聞いておりました。
マイスルーマでのコスモ観光は2020年。国内から海外旅行まであなたの旅を演出する旅行カウンターを西舞鶴コスモ観光本社にオープンいたしました。安心安全快適、貸し切りバスから海外旅行までコスモ観光。
添乗員の細川です。皆様のご来店をスタッフ一同お待ちしております。
ここまでの時間は、ゆうさいくんツアーと観光バスでおなじみのコスモ観光の提供でお送りいたしました。ナナコウィークエンドプラスクールチョイスナナコ公開生放送。本日はショッピングセンターラポール1階にあります FM マイズルサテライトスタジオより立松菊江が公開生放送でお送りしています。本日のゲストは、山鹿元気プロジェクト委員会カヌー担当の奥野輝明さんと野口久典さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さてカヌーの、ね、魅力を今ねすごくお聞きして、なんかとっても行ってみたいなという、ね、気分になったんですけれども、ま、カヌーですが、こちらはですね7月から10月まで4回あるんでしょうか。
あ、はい、7月が、7月25日の土曜日、はい、で8月が22日の土曜日、9月が20日の日曜日、で最終が10月17日の土曜日、計4回。
4回ね、ちょうどこう夏から秋に向けて、ね、景色も綺麗な時期ですよね。はい、4回あるということでね、また詳しくは後ほどお聞きしてみたいと思いますが、ま、カヌーということで、あとは何か今後の活動とかですね、何か考えてらっしゃるイベントとかはあるんでしょうか。
元気プロジェクト委員会としての催しとしては、もう3年になるんですけども、11月に山鹿城市山鹿のお城の後でもみじ祭りっていうのをやってます。これは綾部市内の大本さんとの、タイアップで開催するんですけども、3日間、ライトアップも含めてもみじの景色を楽しんでいただくという催しをやっているのと、年末12月には、
元気ウォークっていうので、歩く会をやってます。去年からは単なるウォーキングだけじゃなくて、山道を歩くトレッキングも、こちらの方がすごく反応評判が良くって、結構、楽しんでもらってるんで、これからトレッキングの方をもう少し発展させていけると楽しみが増えるかなっていうふうに思ってます。
なんか楽しそうなイベントが、ね、年内も目白押しということですね。まあ、でもこの夏にね、やっぱりカヌーとかラフティングっていうのはね、一番なんかね、ワクワクする感じがしますよね。それではですね、今回のこのイベントね、について少しお伺いしていきたいんですが、こちらは1日のイベントですか？丸々1日変わる。
そうですね、はい、朝9時半に集合していただいて、で、午前中は陸上講習と水上講習、さっき転覆の話が出ましたけども、水に飛び込むっていうのも一つの大きな楽しみなので、去年まではやってなかったんですけども、今年からは水上講習を力を入れて、しっかり学習していただくと同時に、川を単に下るだけじゃなくって、はまって上がってくるというね、まあ、そういった楽しみも、スキルをアップさせてもらう意味も含めて、十分に経験していただいて、でお昼を食事を皆さんと一緒に、山形のふれあいの駅っていう駅前に施設ができてるんですけども、そちらでのランチを食べていただいて、で昼から川下りをすると、まあ、ゆっくり一日楽しんでいただけるようなプランに作りました。
ね、午前中に講習を受けたら、なんとなく午後は安心してなんか体験ができそうな感じがしますね。ランチは結構美味しそうなランチなんでしょうか。ちょっと私もワクワクします。
僕らも我々もちょっと楽しみにしてるんですけどね、
はい、秘密ということですね。当日のお楽しみということになっております。さて、こちらですね、参加費、大人が4800円、小学生以下の方が2500円ということで、こちらがランチ付きということで、これは他で体験するよりも結構お得なんですかね。
そうですね、一般的に、まあ、こういう体験をされているところですと、まあ、1日この昼食を含めて作られているコースですと、大体まあ1万円以上するのが普通ですね。まあ、我々は営利でやっているわけではないので、まあ、できるだけ安い値段で体験していただいて、で、まあ、これからの、まあ、発展のためにっていうのがあって、まあ、破格に安い値段だと思います。
すごい、ね、お得なんですよね。こちらのですね、募集人数なんですけど、ね、この一番、このね、ポスターといいますか、チラシの一番上にですね、由良川下りにやみつきの体験者続出してますと書いてありますけど、これリピーターさんが多くて、このツアーに申し込みができないぐらい埋まっちゃうんじゃないかって、ちょっとドキドキしますけど、いかがですか？
あ、そうですね、さっきも言ったように、とにかく一回やったら、もう本当にやらないとこの楽しさは分かってもらえないと思うの で実際にこう川下りやると、初めての人でもまたもう一回行きたいなっていう方がもう圧倒的に多いので、応募は早めにしていただいた方がいいかなと思います。
分かりました、ね、7月25日はもう来週ですからね、結構埋まってるんじゃないかと思ってドキドキしてますけれども、さてこの、ね、素敵なチラシいただける場所どちらかあります？舞鶴市内にも、
はい、舞鶴は、東舞鶴駅の観光案内所から西舞鶴の観光案内所で置いていただいているので、こちらで見ていただくことができます。それと、中丹広域振興局の方にもお願いしますので、そちらでも撮っていただくことができます。
わかりましたね。観光協会さんと、振興局さんの方に置いてあるということでね、ご興味ある方は10月まで申し込みできますので、ぜひ行ってみてください。 このイベントですね、お申し込みはどのようにさせていただいたらよろしいんでしょうか。
はい、一番簡単な方法は Facebook で山が元気プロジェクトで検索していただくと、今イベント情報としてこのカヌーの件の紹介があります。でそちらの方にリンクを貼ってありますので、そちらから入っていただくのが一番簡単な方法ですね。
Facebook からということですね、はい、山が元気プロジェクトの Facebook からということですね。あと私マイプレさんのホームページからも見つけたんですけど、マイプレさんのホームページからも見ていただける。
そうですね、はい、
はい、ましたね。もうお早めにね、申し込みしていただかないと埋まってしまうかもしれないということでですね、ぜひ Facebook や、マイペルさんのホームページからね、検索してお申し込みされてみてください。あと雨天とか荒天の場合はこちらは実施されるんでしょうか。
それが一番心配悩みの種なんですけども、雷はもう絶対ダメなんですね。それと、雨、最近の長雨がありますけども、雨による川の増水、それからあまりにも日照りが続く時の川の渇水、まあ、これら辺はちょっと影響を受けますんで、まあ、特に増水の方がですね、危険度がアップしちゃうんで、まあ、それによって、最悪の場合はもう当日の朝の中止っていうことも、まあ、過去にはありました。
わかりました。まあね、こう外でのこう野外でのやっぱりイベントということでね、自然と向き合いながらということで、まあ天候によっては左右されてしまうということですけれども、まあぜひね4回ありますので行ってみてはいかがでしょうか。こう家族連れでもね、小学生以上でしたらね、乗れますので、もうお子さんでもぜひ挑戦していただけたらと思います。それでは今日はですね、山が元気プロジェクト。プロジェクト委員会ですね、こちらのカヌー担当の奥野輝明さんと野口久典さんにお越しいただいて、山がカヌーラフティング体験教室、こちらのですねイベントの、案内というかね、イベントについてお聞きしてみました。はい、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
奥野さんからもう一曲リクエストいただいてるんですけど、はい、番組のラストにちょっと今日はおかけしようと思ってますので、ちょご紹介だけ今いただいてもよろしいですか。
はい、Take Good Care of My Heart って、もともとこれも古い曲で、ホイットニー・ヒューストンとジャーミー・ジャクソンの曲なんですけども、今新しく、ラフレックスっていう方が歌ってるのが、とっても新鮮で良かったんで、ぜひ聴いてもらいたいと思います。
わかりましたね。なんかいい曲を2曲も今日はいただいてますので、それではね、この曲はラストにおかけしようと思います。それでは今日は、お二人お越しいただきまして、お話をお伺いしました。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではですね、今日の七子ウィークエンドプラス、クールチョイス775スペシャル公開生放送、本日はゲストをお迎えして、お送りいたしました。ラストはですね、本日山が元気プロジェクト委員会カヌー担当の奥野輝明さんからいただきました、Take Good Care of My Heart ラフレックスのですね、こちらの曲でお別れしたいと思います。それでは
FM 舞鶴マリンステーション、 FM 舞鶴マリンステーション。